ここからは小樽尻部版をお伝えします。はじめは小樽市の新教育長中島氏にインタビューした記事です。1日付で小樽市の教育長に就任した前空知教育局義務教育指導官の中島正人氏59歳は北海道新聞の取材に応じました。新型コロナ禍を経た学校教育や不登校の児童生徒への支援の在り方などについて考えを示し、小樽で教育を受けてよかったと思える教育環境を作りたいと抱負を述べました。中島氏は小樽出身、私立小学校の教諭として長く教壇に立ち、小樽市教育委員会教育部長なども務めました。現在の学校教育について中島氏はコロナ禍の後の転換期にあると指摘した上で、生活様式が変わり、子どもたちがタブレット端末を持つのが当たり前となった、学びたいことを自分で調べて表現する主体的な学習への変化が必要と分析します。教員から受け身の姿勢で教わるだけでなく、子ども同士が共同して教え合うなど、一人一人に合った学びの実現が重要として、事業改革のため教職員の研修も欠かせないと充実が必要との認識を示しました。コロナ禍では全国で不登校の児童生徒が増加、2020年から私立山手小学校長を務めた中島氏は、感染予防のため黙食、黙って食べる黙食や身体的距離の確保など、学校生活にも制限があり、子どもたちが学校に来たくなくなるのではと危惧したと経験を語ります。昨年3月に終了した兵庫教育大学大学院の修士論文では、不登校の子どもへの行政的支援の在り方をテーマに選び、児童生徒が所属する学級とは別の場所で学ぶ別室登校について研究しました。まず楽しく行きたいと思える学校を作るため、行事や規則を子どもたちが考えて決め、それを支える指導が大事と強調。別室登校については市内の現状の把握や別室を管理する教員の確保について検討したいと話しました。矢野玲奈記者の取材でした。次は市内の女子サッカーの話題です。尻部市管内で競技人口の少ない中学生の女子サッカー選手の受け皿となってきたクラブチーム小樽コルサリオが今年結成20年を迎えました。人数が足りず試合出場が難しかった時代に、競技を続けたい女子選手の思いに応えようと保護者らが組織し、ほぼボランティアで運営、年代別の日本代表候補やプロリーグ、WE リーグの現役選手を輩出するなど、活躍の場を広げる OG も多いとのことです。チームの前身は2003年に小樽地区サッカー協会の呼びかけで小樽陽一くっちゃんの小学4年から6年生で結成した小樽地区 U12、 12歳以下女子選抜。帯広市でこの年開かれた女子8人制サッカー全道大会で、結成直後ながら11チーム中3位に入りました。当時の女子選手は男子チームに所属し、練習はできるものの接触プレーなどを避けるため試合に出られないケースが多かったとのことです。初出場の全道大会で入賞したことに加え、2002年のワールドカップ日韓大会後に、日本サッカー協会などが競技普及のため活動資金の支援を始めたことなどが後押しとなり、2004年に中学1年生を対象とした小樽コルサリオが発足。地元で女子選手が競技を続ける環境が整い、中学卒業後に女子サッカー強豪の北海道大谷室蘭高校や北海道文教大学附属高校に進学するなど道筋ができました。現在 WE リーグのアルビレックス新潟レディースで活躍するミドフィルダー山谷留美さん、あるいは山谷留美さん29歳は OG です。子供の卒業なのに合わせ、 運営を支える保護者は入れ替わることが多いとのことですが、小樽市内の福井千恵さん60歳は、結成当時から娘3人がチームを離れた今も運営に協力しています。娘たちはコルサリオのおかげでサッカーを続けることができた。サッカーを続けたい後輩たちのためにも途中で投げ出すわけにはいかなかったと振り返ります。2012年には市内の北昌高校に女子サッカー部ができ、札幌などに通わなくても高校卒業までは地元でサッカーを続ける環境が整いました。本年度チームのキャプテンを務める余市朝日中学3年の絹向井ひまりさんでしょうか。お名前4字で、木綿絹の絹にお向かいさんの向かい、お日様の日に葵という字です。絹向井さんは14歳は、中学生になると男子との接触プレーを遠慮し、思い切りプレーできない。コルサリオでは思う存分プレーできるので練習になっていると話します。29日には関係者が集まり、結成20年の祝賀会を市内で開くことにしています。次は教室のお知らせです。座学実習で登山に関する知識学ぶ教室。北海道道央地区勤労者山岳連盟は5月16日、21日、26日の3日間、座学と実習で登山に関する知識を学ぶ小樽市民登山教室を開きます。16日、21日の両日午後6時半から8時半、小樽市総合福祉センター富岡1で登山に必要な装備やコンパスの使い方などを学びます。26日は午前9時から午後2時の予定で小樽天狗山に登ります。定員は10人、会費は1人2500円、教材費保険料込みです。希望者は13日までに。小樽勤労者山岳会の岩崎さん、電話 090-8633-4314 かメールへお知らせください。メールアドレスは otaru-tk@yahoo.co.jp。 以上です。続いては小樽以外の後志の記事をかいつまんでお伝えしてまいります。黒松内です。札幌市在住で黒松内町内でブナの森を育てる活動を続けている菊池俊之さん70歳が27日、西熱府原野に絵本とアートのギャラリー、黙々をオープンします。黙々は漢字三字で、希望の棒、行ったり来たりの来るに、樹木の樹の三字です。地域ゆかりの画家の作品を展示し、絵本を気軽に楽しめるスペースを設けます。菊池さんは、町の皆さんがくつろげる場所にしたいと意気込んでいます。菊池さんは根室市出身、大学卒業後40歳まで小学校教諭を務めました。黒松内との出会いは1994年、町内で開かれた化石採集イベントに家族で参加し、町民と親交を温めるようになりました。1996年には町内にログハウスを構え、これまでに約1万本のブナの苗木を植えるなど山づくりに励んでいます。長年絵本や絵画の収集をしている菊池さん、新型コロナ禍で人との関わりが制限される中で、自分だけで楽しむのではなくみんなで共有したいとの思いを強くし、思い入れのある黒松内で念願だったギャラリーの開設を決めました。木のぬくもりが感じられるギャラリー内には窓を多く配置し、芸術作品と一緒に黒松内の豊かな自然も窓越しに楽しめる作りにしました。黒松内在住の水彩画家上田茂さんや、1月の能登半島地震で被災した石川県穴水町の画家中西晋三さん、アイヌ文化をテーマにした版画や彫刻を手掛ける作家結城浩二さんら5人の作品計約30点と絵本約100冊が並びます。今後作品と絵本は 季節に合わせて入れ替えます。菊池さんは子供から大人までたくさんの方に気軽に訪れてもらいたいと話します。27日は午前10時から絵本の朗読や上田さんによるアーティストトークなどのオープニングイベントを行います。ギャラリーの営業は毎週金曜土曜午前10時から正午と午後1時半から4時半。入場は無料です。問い合わせは菊池さん、電話090-3772-3012番へとのことです。続いてくっちゃんからです。法定外目的税、宿泊税の導入を目指す道は24日、後志市管内の市町村と事業者を対象にした初の説明会を町内で開きました。道内で唯一宿泊税を導入している町は、宿泊料金の一律 2% を徴収している倶知安町の定率制と、道が検討する段階的定額制の2つの制度が混在すれば、事業者の混乱を招くとし、地域ごとの選択制にしてほしいと道に要望しました。道の宿泊税が導入された場合、倶知安町内の宿泊施設では町税と道税を合算した宿泊税が1泊2万円未満で499円以下、2万円以上5万円未満で600円から1199円、同じく5万円以上では1500円以上になります。倶知安町の担当者は、徴収制度の選択制とともにインフレが進むと定率制の方が柔軟に対応できると定率制の利点も訴えました。次は岩内からです。岩内町は30日まで今年夏に新たに開設する海水浴場の名称を公募しています。名称が採用された人には記念品が贈られます。5月上旬に町の幹部らによる審査会を開いて選考します。結果は町の広報誌などで発表。これまでに東京や札幌など町外からも応募があるといい、担当者は皆さんの海への思いを込めた名称をたくさんお待ちしていますと PR しています。問い合わせは岩内町観光経済課、電話0135-67-7096番までです。次はくっちゃんから、特殊詐欺や強盗などの実行役を交流サイト SNS で募る闇バイトなどの犯罪や交通事故に若者が巻き込まれるのを防ごうと、くっちゃん署はくっちゃん高校前で生徒向けの啓発活動を行いました。18日に行われ、くっちゃん署員やくっちゃん高校 PTA 生徒会役員ら約20人が参加しました。次は共和町からです。共和町内のパッチワークサークル木綿の会の作品展が25日、障害学習センターで始まります。会員が丹精して縫い上げた力作約50点を展示、創作の魅力や楽しさなどを伝えます。展示は5月12日までで、入場は無料です。次は京極から、京極防火管理推進協会と羊蹄山麓消防組合、京極消防団、羊蹄山麓消防組合消防署、京極支所は20日、春の全道火災予防運動の開始に合わせて、町内各地で火の用心を呼びかけました。町の中心部の三条通り商店街では、防火を訴えるタペストリー15本を街路灯に設置しました。また、共和町内でも、岩内寿都地方消防組合消防署共和支所と共和消防団は23日、町内のスーパーマックスバリュー共和店前で、春の全道火災予防運動に合わせた防火啓発活動を行いました。次はくっちゃんです。春の全道火災予防運動20日から30日に合わせ、羊蹄山麓消防組合倶知安消防署は24日、春季消防訓練を、町内八幡の羊蹄農協を米爆低温倉庫で行いました。消防職員や倶知安消防団員ら計約60人が参加し、火災発生時の連携を確認しました。続いて余市からです。余市町の内外のハンドメイド作家らが集まり、 作品を展示即売するゆるっとマーケット in 番屋4が27日28日の両日、沢足立で開かれます。沢町118番です。雑貨やスイーツ、絵画、自然食品などの店が集まります。両日とも午前10時から午後3時、入場は無料です。次も余市から募集です。余市町は7月1日採用予定の保育士1人を募集しています。対象は1985年4月2日以降に生まれ、保育士の資格のある人。提出書類は試験申込書、自己紹介書など。所定の用紙は町のホームページからダウンロードできます。申し込み締め切りは5月2日。メール郵送の場合は必着です。問い合わせは余市町総務課人事構成グループ、電話0135-21-2111番までです。次は余市町から議会だより。臨時会は24日開会し、徴税条例の一部を改正する条例案など議案6件を原案通り可決し閉会しました。続いて蝦夷富士です。小樽の団体職員笠原香織さんのダイヤモンドプリンセス。全長290メートル、水面からの高さ54メートル、総トン数約11万6千トンの豪華客船ダイヤモンドプリンセスが21日、小樽港第三ふ頭に初めて接岸しました。初接岸のことをすっかり忘れていたところ、たまたま朝、港付近を車で走っていると、運河の向こう側の異様な船影が目に飛び込んできました。これまで5万トンクラスまでしか停泊できなかった第三号ふ頭に佇む巨大な船体に、若干の神々しさを感じながら近づき見上げました。次に場所を変えて向かいの色内ふ頭公園から眺めましたが、あまりの巨大さにカメラに収めることもできず、さらに船見坂、朝日展望台、手宮方面の高台などいろいろな角度から眺めました。乗員乗客合わせて約4000名、ちょっとした町一つが移動してきたようなもので、寄港当日は多くの欧米の乗客が街を歩く姿が見られました。世界で最も古い近代的旅行会社は、1841年、天保12年創業の英国トーマス・クック社といわれ、1872年、明治5年には、日本寄港も含めた世界一周団体旅行を始めたそうで、欧米には船旅文化の長い歴史があります。現在も欧米の方々は旅先でより深く文化を学ぶことを好む傾向にあると一般的に言われていますので、小樽の街をどのような思いで見ているのか気になりました。今年の小樽港の客船寄港は30回予定されており、ダイヤモンドプリンセスの次回の寄港は5月12日です。ぜひ第3号ふ頭に停泊する姿を実際にご覧になってみてください。気候情報は小樽市ホームページへ。蝦夷富士でした。以上、小樽しりべし番をお伝えしました。